皆さんこんにちは。今日のお客様は先週に引き続き、新潟中越地震で新潟県川口町の図書館復旧作業に行かれた調布市立図書館若葉分館勤務の関谷康子さんです。関谷さんが新潟にその行くっていうのは怖くなかったですか？また余震が起こることとか考えたら。
性格的に怖いもの知らずというところがあるんでしょうか、あまりその辺のことは心配しなかったんです。多分余震があるだろうということは想像してましたけれども、怖いとかっていうことはもう年が年ですので
また
ですから、多分若い頃だったら何かこう気が引けるかもしれませんけれども、とにかく行って様子を見てみようという気持ちの方が強かったんですね。
ボランティアに行った当時の川口町の図書館の様子はどうだったんですか？
川口町の図書館は避難所になってましたので、書架が曲がったこともあったんですけれども、まず書架を全部取り払ってありました。で、書架を外すために本を閲覧室の方に運び込んだんですけれども、その段階で図書館のことが分かってらっしゃる方がいれば復旧作業のことを考えて段ボール箱に分類順に詰めていくとか、そのようなことができたんですけれども、とにかく運べ運べで、子どもの本大人の本が全て混ざって山盛り状態に置かれてあったんですね。ですので、その本の中から大人の本と子どもの本をより分けて、そして大人の本を分類別により分け、子どもの本を分類別により分けという作業がありました。で、新潟県立図書館が声をかけてくださいまして、近隣の図書館の職員の方たちが集まってくださいまして、1日10名前後の方が、作業に当たってくださいました。で、その他にボランティアセンターの方から書架の組み立て作業に何人か来てくださいまして、書架の組み立て作業と私たちが行う、本の片付け作業と並行して、作業を進めてきました。
関谷さん、その後も図書復旧ボランティアに何度か行かれたんですね。
12月に復旧作業に行きまして、1月の9日ちょうど大雪になる前触れだったんですけれども、その雪が降り始めた頃に、一度行きました。そうしましたら、1月4日から図書館は開館していましたけれども、全く貸し出しと返却だけの作業ということで、していましたね。それで本は12月に復旧作業をした時のままの状態で、きちんと並んでもいなかったんですね。多分ただ開館をしなさいということで開館をしたという感じでした。で、その後5月とそれから8月に行きましたけれども、もう図書館の方は曲がった書架は新しいものに取り替えましたし、本も私たちが行きました時に並べ替えてきましたので、それから本の作者の見出しなどがありませんでしたので、そういうものを、板目用紙と言いまして、ちょっとボール紙の硬い紙があるんですけれども、
あとか書いてる、
あ、そうです、
作家ごとの、
はい、それをボール紙で作りまして、差し込みまして、作家見出し版って言ってるんですけれども、そういうふうにして書架の整理をしてきました。
やはり細かいところは本当に専門家の方じゃないと分かりにくいですよね。
そうですね。本の並べ方も、とにかく図書館の本っていうのは0から9までのまず数字が並んでますよね。入り口の方から0から始まって1234というふうに、並んでるわけです。でも調布の図書館お入りになった方は分かると思うんですけれども、まず入り口近くには、一番手に取られる家庭の分野とか、それから文学の分野を置いています。なので、川口町の図書館も、まず、文学、小説ですね、皆さんお読みになるのを手前に置いた方がいいんじゃないかということで、全部その配下を変えました。それから大人の背の高い書架のとにかく低い方を使って子供の本を並べました。そうしましたら、子供連れの方がいらした時に、 もちろん子どもの専用の書架はありませんので、低い方にの、あの書架からお子さんが本を選んで、それからまあ連れてらした大人の方はその上の棚の方から選ぶ、まあ一緒に本が選べるかなと思いまして、うん、配置を変えてきました。利用者の方がやはり全然少ないので、反応を聞くことはできなかったんですけれども、たまたま何回目かの作業に行きましたときに、まあ、男性の方が本を借りに見えてまして、はい、本が非常に探しやすくなったとはおっしゃってくださってました。からあの良かったなと思いましたけれども。
本日のお客様は新潟県川口町の図書館復旧作業に当たられた調布市立図書館若葉分館勤務の関谷靖子さんです。
図書館とやはり市民の方々が一緒になって図書館を育てていく、皆さんのいろんなことに役立てるように、生活に役立てるように、学習に役立てるように活動しているつもりです。いろんな身近な情報を集めて提供していきたいと思っています。今調布市立図書館では、調布の町の地域情報の収集と発信ということで取り組んでいます。
はい。
8月から第1回開きまして、市民の方々のご協力を得て調布の町の情報を収集してホームページで発信しています。今あのホームページご覧になりますと、
はい、
そのコーナーがありますので、そこで見ていただけますと今までの活動をご覧になることができます。であの一緒に、図書館と皆さんが一緒になって調布の町の情報マップを作りませんかということで、例えば調布の石仏について、調布と映画、調布映画の街と言われてますので、
はい、
それについてとか調布の交通とか、調布の戦争遺跡とか調布の文学、調布の学校というようなことを、市民の方々が、どちらかというと市民の方々がリードしてくださいまして、今情報を集めて いるところですね。
宝探しみたいですね。
そうですね。とても私たちだけでは集めることができないの、本当に積極的にやってくださってます。
震災における図書館の役割っていうのは何になるんでしょうか。
今年の2月にですね、
はい、
神戸市立図書館でそういう災害と図書館というシンポジウムがありまして、まあ、それにちょっと参加しましたときに、災害時にできることということで、たとえあの本がこう倒れてしまって開館ができなくても、まあ、資料とか情報の提供は外でもできるんではないかと。図書館の外でも、例えば何か地図を配るとか、災害関連の情報とか、交通の情報とか安否情報とか、そういうのを図書館が伝えることができるんじゃないか。皆さんもニュースで多分ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、確かニューヨークの図書館であの安否を確かめるための、なんて言うんでしょう、メモをこう貼り出したのがこう写ってたことがあるんですけれども、
はい、
連絡先をこう知らせるメモですよね。で図書館は調布市の場合はね、11図書館がありますでしょう。
ありますね。
でまた地域地域にありますから、調布の図書館ってそういう役割もできるかなと思いました。子どものお話し会などもやっていますので、やはりその子どもの心のケアとしての本を、提供できるんじゃないか。それから図書館は記録を保存するところでもありますから、災害に関する記録ですね、
はい、
図書はもちろんのこと、雑誌の記事とか収集しまして情報を知りたいという時に提供できますね。で新潟県立図書館が、資料の収集を取り組んでホームページに載せていらっしゃいました。で私が神戸市立図書館を見学しました時に、
はい、
ビデオアーカイブスということでビデオを見ることができまして、そのビデオも市の広報の方が撮られたビデオと市民の方が撮られたビデオを保存しまして、
はい、
見せてもらえるんですね。それを見ました時に阪神大震災の本当にあちらこちらから火の手が上がって大変な状況のビデオ記録が 見られるんですね、うん、本当に生々しいもので、うん、もう圧倒され、記録の大切さっていうのを痛感しました、
はい、
感想を書くノートが下がっていたんですけれども、それを見ました時に、震災の時にはもうとても振り返るのは嫌だったと、10年経ってあの時どうだったのかということが知りたくなった。でここに来ましたら、あの当時のありさまを見ることができてすごく良かったっていう感想が載っていましたね、うん、だから図書館は紙ベースのものもそうなんですけれども、ビデオとかなどの記録も保存できたらいいなと思います、うん、それと私は非常にボランティアセンターの方たちの活動にもう感動したんですね、で、あの方たちが本当にインターネットを使って次から次へとニュースを送っていらしたんですね、ボランティア活動ニュースを、
はい、
ああいうことも残しておけたらいいなと思うんです。本当に新潟の雪下ろしの作業とか、そういうことを全部インターネットに載せてらっしゃいましたから、ボランティアセンターの活動というのは私たちが本当に手の届かない細かいところをやってくださっていますし、一番住民の方たちと身近に接した活動をしてらっしゃるんですね。なのでそういう記録というのも残していくべきじゃないかなって思いました。
2回にわたって関谷さんが感じた新潟中越地震のお話をしていただきました。冊子みんなの図書館2005年5月号に関谷さんの手記が載っています。ぜひ皆さん読んでください。本日のお客様は調布市立図書館若葉文館にお勤めの関谷靖子さんでした。